車室の秋山でございます。早速ではございますが、記念講演会に移らせていただきます。 AI スピーカーがあなたの生活を変えると題しまして、日頃から私たち視覚障害者のためにサポート、ご協力、ご支援いただいておりますナットの会の理事長でいらっしゃいます能登和俊さんにご講演をお願いしております。講師の紹介につきましては、事務局であり当センターの高島社長さん、よろしくお願いいたします。
それでは、本日お越しいただきました講師の先生方のご紹介を申し上げます。能登和俊先生ですが、平成7年富山インターネット協議会の運営委員としてその設立にご尽力されました。そして平成11年高岡市社会教育委員になられ、現在に至っておられます。平成13年には IT ネットワークアシスト高岡、皆さん NAT という名称でご存知かと思いますが、その設立にあたり理事長に就任され、この現在に至っています。納豆さんにつきましては平成19年から NPO 法人になられました。平成14年は富山県高度情報通信ネットワーク社会推進協議会、その設立幹事となれまして、これが e 富山ネットワークとして、この設立幹事として現在に至っておられます。能登先生には本党協会、それからセンター、いろんなところでご協力いただいて、大変私たちにとっても貴重な存在です。今日は大変お忙しい中、講師としておいでいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは早速ですが、能登和俊先生、どうかよろしくお願いいたします。なお皆さん、また携帯電話の呼び出し音だけならないようにご配慮いただければありがたいので、よろしくお願いいたします。先生、お願いします。
おはようございます。
おはようございます。
今ほどご紹介に預かりました能登、です。能登というのがですね、能登半島の能登そのものでありまして、人様に何ちゅう名前けって聞かれて、いや能登半島能登やけどって言ったら一発で覚えてもらえて、これありがたい名前を親にもらったなと思っております。ただ問題があるのはですね、いやどこから来たわけで、いや富山ですって、富山とそっち違うがないけとかって言われてですね、若干混乱したりしますが、富山県高岡に生まれて今も高岡で生活しておりますのとです。今日のこの貴重な時間ですね、お招きいただきまして、こうお話しする機会をいただいたことにまず感謝いたします。それではその AI スピーカーがあなたの生活を変えるというのに、タイトルを付けさせてもらいましたけど、何だろうなというところなんですが、まず皆さんがですね、誰かに物をこう頼みたいときどういうふうにしますかね。例えば私なんかの場合、家でですね、おいお茶言うとですね、うちのかみさんがですね、あんた自分で入れられ
先生とおじしまって、
ああそうですか。いろんなことがありますよね。チャンネルの場合も、テレビチャンネルのリモコンって結構あちこち椅子の下に落ちとったりして見つからなくてですね、やっぱり家でかみさんに頼むんですね。いやチャンネル系の見に変えてくれっけ、なんこのドラマ終わってからにして。いやこういうふうにですね、頼む誰かにこう物を頼むというのがですね、必ずしもうまくいかん場合もありますけども、大体声で言葉でこう頼むんですね。どこ駅行きたいんやけどどうやって行けばいいかねとかね、改札機どっちかねとかね、人にこう頼む時には言葉で頼む。実はこの AI スピーカーというのがですね、ネーミングが間違ったんじゃないかと思うんですけど、スピーカーには間違いないですが、スピーカーだけではないというのを皆さん知っていただければいいのかなと。どこが違うのかと言いますとですね、実は AI スピーカー という名前はついてますが、耳もついておりますというのは、いわゆるマイクがセットされてるんです。だから普通のスピーカーやったら自分で音鳴らしとるだけやったらそのまま音で取るだけで終わってしまうんやけど、実は音鳴らしてるふりしながら周りの人が何言うとるかとか、何か言うとらんかというのを聞いている。つまりスピーカーというのは口ですよね、口があって耳がある。それが AI スピーカーの、秘密ですね。だからまあ、家の中で、まあ、オーディオがお好きな方とか、車のですね、やはりカーオーディオとかいろいろありますけど、それとは全く違う、これはですね、このスピーカー型のロボットなんです、実は。はい、ロボットというのが皆さんご存知のようにですね、どうしてもやっぱり人間の形していると思いがちなんですね。私も小さい頃、大変こう楽しみにして見ておりました鉄人28号とかですね、というと年がバレてきますが鉄のアトムとかですね、そういうのがすごく、まあ、楽しかったし、もうなんかあんなことできればいいなというふうに思ったことがありますが、そのロボットが実は AI スピーカーで、皆さんのご家庭の中にもですね、たくさん実はロボットはもう入り込んでるんですね。例えば我が家 の, 台所にもロボットがいましてですね、ボタンを押すとですね、次の朝とっても美味しいご飯を炊いてくれる、炊飯器ですね。この炊飯器がない時代、まあ、私の時代ではなくて僕の親とかまたそのまたおじいちゃんおばあちゃんの時代なんですが、かまどでですね、ご飯を炊いてた時代、我が家にもピカピカに磨いた実はかまどが昔ありまして、うちのじいちゃん赤金赤金って言ってたけど銅板が貼ってあってですね、でその銅板を一生懸命、まあ、おばあちゃんが磨いて吹きこぼれてもまた綺麗にしとったんですね。あれでご飯炊く時には、初めちょろちょろ中パッパ赤子は泣いても蓋取るなと大変難しかったんですね。だから美味しいご飯を炊くときには、まあ、それなりの技術もいるし技能もいるしですね、難しかったのは今はですね、お米研いで入れといてですね、なんとボタン1個押しといたらですね、次の日の朝はふっくらと美味しいご飯がやってきた。だんだんこう進化してきまして、今はお米の種類も種類によって炊き分けてくれるんですね。コシヒカリだったらコシヒカリというふうにですね、ササニシキだったらササニシキですね。実はコシヒカリとササニシキは米の中では随分ジャンルが違うそうで、もち米系のとですね、うるち米系のとですね違ってて、実は水の分量も、なんですが、炊く時の温度変化とかが随分違って、ちゃんとそれに合ったように炊かないと美味しくならないというふうに聞いておりますね。あと、もっともっと進んだのは最近は煮物も炊飯器でしてくれますね。なんか肉じゃがとかですね、カレーとかですね、そういうものもスイッチ入れとくとこうやってくれると、まだご家庭にもあると思うんですね。電子レンジ、昔は電子レンジ使うときは結構難しかったですし、また圧力釜というのも難しかったんですが、今は物を入れるとですね、自分でそれどれくらいの目方か測っちゃうんですね。電子レンジの中に測りが入ってて、で何秒間こう温めるかというのを自分で判断してですね、だから温めボタンでピッと押すとですね、ちゃんと電子レンジでチンして出てくるというですね、もうどんどんどんどん、いわゆる炊事関係のですね、一番これまで大変だった部分を賄ってくれる、担ってくれるのが一つのロボットでありますし、もう一つやっぱり皆さんの中でも大変であった洗濯機も、そうなったかと思うんですね。今はもう入れておくと綺麗に乾燥してですね、たまに乾燥してそのまま取り出すのを忘れていてもですね、ちゃんと次の朝まで何ですかね、時々こう動いてシワにならないように、ぐるぐる回ってて、 うちの神様、ねお父さん、そっと出しといてばとか言って、洗濯機 の, あの乾燥機の方から出すのは僕の役だったとしますけど、まあ、そういう、いろんなことをやってくれるロボットがこう増えてきました。じゃあその今ご紹介したですね、ロボットくんですね、こちらの方に連れてきましたのでちょっとご紹介したいと思います。おー言え上がれって上がってこないのでちょっと手で持ってまあ、ロボットの場合に、まあ、人間の場合には1人2人で動物の場合には1匹2匹なんですが、まあ、ロボットの場合どう言えばいいのかちょっとわからないんですが、まああのまあ、3つですね、今日は3種類、連れてまいりました。はい、せっかくの機会なので、まあ、どういうふうにその、耳で聞いて口で喋ってくれるのかですね、ちょっとやってみたいと思いますね。アレクサ音楽かけてアレクサボリューム10アレクサ音楽かけて
Amazon Music よりおすすめのプレイリスト一発やオブザワールドを再生します。
ボリューム5ちょっと賑やかすぎる、はい、というふうにですね、音楽かけてって言うとかけてくれますし、アレクサ止めてはい、あの止めてくれる、はい、あの今私が言ったのは、まあ、うちの神さんにちゃんと聞いてくれてるかなちゃんとパッと音楽かけてくれましたね。あの音楽もすごく得意でですね、ジャンルを指定することが できますね。
アレクサジャズ聞きたいんだけど、
アマゾンミュージックでジャズステーションを再生します。
アレクサ演歌をかけて
アマゾンミュージックで演歌ステーションを再生します。
はい、わかりました。アレクサボリューム8聞こえますかね。
ボリュームこれくらいでよろしいですか。はいはい、ここで歌い始めたら独演会になってしまう
アレクサこれ誰の曲。
石川さゆりの天城越えです。
アレクサ次の曲にして。アレクサこの歌手誰。
八代亜紀の喝采です。
世界に一人だけの世界に一つだけの花かけて。
アマゾンミュージックで牧原のりゆきの世界に一つだけの花を再生します。
ナンバーワンにならなくてもいい、もともと特別なオンリーワン。
終わっちゃう。
今お聞きいただいたようにですね、キーボードでこう叩いたりですね、一生懸命こうなんかマウスでクリックしたりというのは全く実はしていないんですね。今日連れてきたロボットくんは、お値段もですね、ロボットくんのお値段言うのは、ね、あれかもしれませんけど、ちっちゃい方のおまんじゅうみたいな大きさしてるちっちゃい方はですね、定価で5400円ぐらいで、実は1年に 2,3 回割引期間がありまして、いつもですね半額ぐらいになってまして、2500円ぐらいでこう買えます。私も2000いくらでこう買ったんですけど、安売りを待ってました。今度11月にまた割引というふうに本当に大体こうクリスマス近くとかですね、ボーナス出る前とかがですね安売りになるので、はい、もう一個のちょっと大きい方はですね、ちょっとお値段が高くて、それでも1万7000ぐらいですかね。これも私半額で買いましたので、8000弱、7000ちょっとですかね。まあ、大きいのとちっちゃいのと実はちょっと違って、機能が違ってまして、ちっちゃい方は耳と目だけ、要するにマイクで聞いてくれて、スピーカーで喋ってくれるんですね。で、大きい方はですね、それにプラスなんと赤外線のコントローラーが中に入っていて、でもう一つ温度計も中に入っていて、例えば部屋の温度が下がったらエアコンのスイッチ入れたり。
アレクサ、今の部屋の温度何度？
摂氏 21.3 度です。
体験正確に何点何度まで教えてくれてますね。中に温度計が入っているので、ロボットとすれば もうちょっとこういろんなことができるようになっていってるんですね。はい、今音楽を、まあお聞きいただいたわけですけど、まあ、これやったらやっぱスピーカーやんと、いうふうに思うかもしれませんが、実はこんなこともできます。
アレクサ、本を読んで。
オーディブルで指定のボイスブックを再生します。黒沢和子前編吉本芸人音声データの続きを再生します。このボイスブックの残り時間はあと53分です。
帰りながらお話を伺うはずが、まさかの事態が発生。黒沢さんは素人時代から追っかけをするほど大好きだという東野浩二を語り尽くします。
さあ始まりました、吉本芸人音声データでございます。今回お話を伺うのは森三中の黒沢和子さんです。よろしくお願いします。
森さん、5分進めて。
あ、キラキラしたりとか、渡辺直美ちゃんとか、なんか全然違います。全然違います。
一時停止。アレクサ、続きを聞かせて。
全然違います。猫背で芸能界一歯並びが汚くて、
ちょっと今直してる最中
だ。ストップ
というふうにですね、今はですね、これが僕が自分のスマホで聞いてたやつがですね、僕の名前を、実は僕は誰かというのをこのロボットに教えてあるんですね。だ、僕が使っているスマホの続きを家で寝転がってソファーでこれを聞くとかですね、ができるんです。続きなんです、これは。実は本当に僕の名前知ってるかどうか聞いてみましょうかね。違う神さんのだと思うかもしれないです。
アレクサ、僕は誰？
これは和俊さんです。今は元和俊さんのアカウントが使われています。
というふうにですね、実はその声を覚えてくれる。だから僕が音楽聴かせてっていうのと、うちの娘が聴かせてっていうのとジャンルが全然違うので聴きたい音楽が違うわけですよね。だからそれをこう聞き分けるので、こういろんなことができるということですね。まあ他にもいろいろできるんですが、ちょっとじゃあもう少しやってみましょうかね。
アレクサ、ラジコでケーブルつけて。
ラジコでケーブルが字を再生します。
ぱい。特に電気屋さんのテレビの前は梅津和夫だらけで大盛り上がり。タピオカの好きは梅津和夫でバカラグビーだ。
アレクサ、ラジコで NHK を入れて。
ラジコで NHK ラジオ第一名古屋を再生します。なってるの
砂がたくさん
砂粒がついてるんだね。で、流星くんとしては心配になる。
別に
ならないけれども、ハムスターは痛そうじゃないの、見てて。
あれ
か、ね、というふうにですね、ラジコを使ってこう聞かせてくれたんですね。じゃあそもそも自分の使ってるラジコがどんな放送局のをやってるか聞いてみましょう。
アレクサ、ラジコでどんな放送局聞けるの？
あなたが今いるエリアで放送しているラジオ局は KNB ラジオ、ラジオ日経第一、ラジオ日経第二、FM 富山、放送大学、NHK ラジオ第一、名古屋、NHK FM 東京です。ラジコプレミアムにご登録いただくことで全国の放送局をお聞きになれます。
ありがとう。ラジコプレミアムに入ってないので、この中にひょっとしたらプレミアムで全国の放送を楽しんでおられる方もあるかもしれませんね。今やったのは音楽を聴いてみて、本を、オーディブルの本ですね、読んでみて、でラジオを聴いてみたんですね。他にも、先ほどのではないんですが、これはロボットでですね、しかも、そのインターネットを使ってですね、コンピューターと直にこうやり取りしているので、インターネットでいろんなことを調べられたことがあると思うんですが、そういうのは代替できてしまうんですね。
アレクサ、今日の天気を教えて。
ハオカでは10月7日月曜日9時まで波浪注意報が発令されています。現在は曇りで気温は摂氏20度です。今日は断続的に雨が降るでしょう。予想最高気温は21度、予想最低気温は15度です。
アレクサ、松本の天気を教えて。
長野県松本の現在の天気は曇りで気温は摂氏18度です。今日は曇りで一時雨が降る恐れがあります。予想最高気温は19度、予想最低気温は11度です。
ちょうど今日は僕朝まで松本にいまして、朝起きたら17度諏訪湖の前に行ったんですけどね、結構寒かったですね。で高岡来ると、まあ、雨が降って、まして向こうは雨は降ってなかったんですけどね、さっきこのアレクサが答えてくれた「ハオカでは」っていうのはですね、実はこのアレクサには住所、要するに僕の住所を知ってるので、僕の住所を登録してある、要するに基本的にはその家庭にあるというふうに思ってるんですね。皆さんがご利用の Siri なんかの場合には、Siri とかそういういわゆるスマホの場合にはGPS がついていて、その人がどっかへ持っていかれる、どこへ行ってるかを知ってるわけですね。ですからその場所、そのところの天気を教えてくれるんですが、この AI スピーカーというのはその家についているものだと、まあ家猫みたいなもんですかね、ロボットで言えば猫ロボットに近いですね。その家を知っているということですね。もうちょっと聞いてみましょうかね。
アレクサ、ニュース聞かせて。
カズトシさん、最新のニュースはこちらです。NHK からお伝えします。10時の NHK ニュースです。中東のイラクでは高い失業率などへの不満から政府に対する抗議デモが続き、治安部隊との衝突でこの5日間に90人以上が死亡する事態となっています。アブドルマハディ首相の退陣を求める声も、
というふうにですね、普通にこうニュースを聞くとですね、基本的にはまあ NHK のニュースで、まあ、定時に、まあ、10時とか9時とかそういう一番まあ近い時間にあったことをこう教えてくれるようになってます。もちろん指定をして、 どこどこのなんとかの、ニュース知りたいというふうに指定していくとまた別なんですが、何もなければ大体テレビとかラジオとかで5分ほどでその日のまた重要なニュースを教えてくれますが、ほぼそれと、同じというふうに、思っていただければいいのかなと思うんですね。あと個人を特定しているので、その人が予定があればその予定を入れておけば予定も教えてくれますね。
アレクサ、今日の予定を教えて。
今日は予定が3件残っています。進行中の予定が1件あります。ライトセンター講演会は午後0時に終了します。それから午後0時に
自分の予定をこうやって入れておけばですね、それをこう
失礼しました、マイクが、予定を入れておけばですね、予定を言ってくれますし、先々の予定もですね、ずっと入れてあれば、例えば
アレクサ、10月20日の予定を教えて。
10月20日日曜日は予定が1件あります。午前10時に視覚障害者指導者養成講座があります。
アレクサ、ストップ
というふうにですね、先々の予定、何月何日、もしくはもちろん来年とか再来年とかですね、ずっと先の予定も、ありますし、続けてこうその次の予定はってこう聞くことも、できますので、手帳代わりになりますし、例えば買い物のですね、これ買わんといかん、明日買わんといかんなというのを入れておくとかですね、あと我が家で妻がいつもアレクサを酷使しているのはですね、タイマーですね。
アレクサ、3分セットして。
3分のタイマーを開始します。
3分後に何か言ってくると思うんですが、今3分一生懸命アレクサはカウントしているんですが、この間でも当然他のことも頼めるわけですね。
アレクサ、こんにちは、英語で言うと何て言う？
こんにちは、英語で言うと Hello
上手で、前ですね、素晴らしい発音でした
アレクサ、おはようをスペイン語で言って。
おはようをスペイン語で言うとマニャナ、
なんかマイニアナみたいなことよくわかりませんでしたが、スペイン語だそうですね。
アレクサ、明日の朝は6時に起きますを中国語で言って。
明日の朝は6時に起きますを中国語で言うと明天早上6点起床
だそうですね。合ってるか違ってるかさえもわかりませんけど、ちょうど先週というか4日ほど前ですかね、私の娘の友達が友達がというか、アメリカからちょうど一人うちへ泊まってまして、なんと日本語は全くできないと、日本語で知ってるのはこんにちはとさよならだけという子がいまして、私も英語で知ってるのはこんにちはとさよならだけだったので全然会話ができないんですが、これを使うとですね、それを何々にしてっていうと翻訳してそのまま流暢な言葉で喋ってくれますし、今短い文章で言いましたけど結構長い文章でもそのまま翻訳してくれるので、このロボット君はなんと通訳機ですね、通訳をしてくれるですね、ということもできてくれますね。あと最近ニュース聞いてると横文字で分からん単語とかも結構多いんですが、それも教えてくれますね。
アレクサ、コンプライアンスの意味を教えて。
辞書でコンプライアンスについての説明が見つかりました。コンプライアンスには意味が4つあります。1番目の意味は要求や命令への服従、2番目の意味は外力が加えられた時の物質の弾力性やたわみ強度、3番目の意味は法令遵守、特に企業がルールに従って公正公平に業務を遂行すること、4番目の意味は服薬遵守。
とかですね、ついこの間の、大臣さんがたくさん変わられまして、なんか、
アレクサス
3分経った
んですね、優しく教えてくれました、大臣とかも変わられたんで、いやーなんとか大臣って何やったのかなと思ったら聞いてみるといいんですね。
アレクサ
環境大臣誰？
環境大臣は小泉進次郎です
というふうに、まあ、最近あのなんか、小泉進次郎は、答弁がですね、言葉ははっきりしとるけど中身がないとかってこういろいろ言われたりしてますが、あのそういうものも教えてくれますし、ごく一般的にこう辞書とかで調べたり辞典とかで見ると分かるようなこと、例えばアレクサ立山の高さ教えて。
立山の標高は3015メートルです。
はい。今私が聞いた瞬間にアレクサより早く答えていただいた方もいるかもしれないけど、知ってる、超えてる方はたくさんあるかもしれませんけども、まあ、要するにあの辞書辞典でこう調べれなくて、これまではやっぱり、いや、どうだったかなと。ねえねえあんた覚えとけとか言って、奥さんとか旦那に聞かんでもですね、こういう AI スピーカーにまず聞いてみると、知らん場も結構あるようですし、聞くとあの難しすぎてようわからん場合もありますけど。
アレクサオフサイドって何？
辞書でオフサイドについての説明が見つかりました。オフサイドはサッカーやラグビーなどで反則のオフサイド、選手が競技してはならない位置にいてプレーすること
ということでですね、まあ、昨日もあのラグビーをあの、手に汗を握りながら聞いておいてた方もあるかもしれませんけど、それでも横文字が、まあ、随分多いんですね。で、まあ、試合の最中は、まあ、いいわと思ってもやっぱり終わった後あれなんかやったのかという時はですね、こういうふうにあの辞書代わりに、まあ、聞くというのでもあの十分いけるのかなと思います。で、実は今日あのスピーあのロボットをまあ3つ、まあ、連れてきましたということでですね、あのスピーカーは大きいのとちっちゃいのとあの2つともう1つですね、ちょっと特殊なものをあの1台あのこちらの方に連れてきてるんですがね、あのすごくまあ軽いんですが、時間によってこう赤とか緑とか青とかにこう光ってるものなんですね。これはですね、あのもう1台も持ってきたのは何かというと、家の家庭のですね、あの家電製品をコントロールしてくれるロボットなんですね。家庭の製品を家電をコントロールしてくれるロボットですね。先ほど言ったように大きなあのエアスピーカーには家電コントローラーが実は中に入っとるんですが、まあ、別売りでも売ってるので、そういうのをうまく使うとですね、いろんなことが、まあ、できますね。先ほどと同じようにですね、アレクサにですね、例えばリビングの電気をつけてとかです、例えば家の電気をですね、夜もう戸締まり終わったから、の家の電気を全部消してとか、そうすると、自分のその、コントローラーがある部屋であればですね、例えばコントローラー何箇所かに置いておくとそれら全てをこう消したり、つけたりですね、最近の電気ですと明るさとか色とかも変えれるんですね。ですからあの 20% にしてとか、先ほどあのうちのかみさんがあの、あのなんていうかドラマ終わってからとかっていうことでチャンネル変えてくれませんでしたけども、これに頼むとですね、チャンネル変えてって言うとパッと変わってくれます後で怒られますけど、ね、私見てたのにねあのさっと変えてくれますし、あとはのエアコンの先ほどあったように、明日の朝20度割っとったらエアコンつけといてくれとか、そういうこともまあできますし、はい、あのルンバお持ちの方はですね、あのルンバで掃除しといてと言うと、あのルンバが家中走り回って掃除しといて、くれますね。というふうにあのその目と耳を持っているこのロボットがですね、実は手と足を使うことができるロボットなんですね。 自分自身はゴロンとした形の大きい方が茶筒みたいな形してますね。 全方位にスピーカーが聞こえるようになってるんですね。もう一個の方は、おまんじゅうをちょっと大きくしたような形でしょうかね、なってます。これも全ての方向にいる人に聞こえるようにですね、できているものです。でそれプラス今言った、家電コントローラー、これはですね、スマートスイッチとかですね、スマートロボットとかですね、という言い方を最近されます。昔コンピューターが出がけの頃にですね、その今ではパソコンで通じますけど、昔パソコンという言葉がなかった時代は、マイコンとかですね、マイコンピューターとかですね、ホームコンピューターとかですね、いろんな言い方されてまして、今はパソコンにこう落ち着きましたけど、今このエアスピーカーもですね、この家庭用の家電コントローラーもですね、出始めなので、まだ言い方がまだあんまりはっきりしてません。メーカーさんによってはスマートハブっていうふうに言います。ハブっていうのがですね、ハブ空港とかなんとかのハブっていうか、要するにいろんなものをコントロールする、その中央の部分で分かれるものをハブっていうものなんですが、そのハブっていうふうに言ったりもします。ただしこの今のスマートハブはですね、できることがちょっとやっぱり限られていまして、リモコンがあるやつ、赤外線のリモコンがあるものはコントロールしてくれます。だから家のリモ、家電製品を登録するときは一番最初に登録という作業があって、リモコンをですね、このスマートハブに向かってスイッチ1回入れてやると。そうするとどこのメーカーのどのリモコンかというのを、記憶して、登録していってくれるというふうになるので、ということはじゃあリモコンがついとらん、30年前に買ったうちのエアコンはどうなるんだとか、そうならですよ、あまりにも古いやつはですね、動いてくれないんですが、そこでですね、出てきたのはですね、必殺技、ロボットの指というのが出てきまして、はい、昔 のシーソー型のパッチンパッチンってオンオフって切り替えるロボットありますね、スイッチありますね、そこに取り付けるんですね。やはり今の、これロボティックスだとかロボットというメーカーなんですが、その、スイッチをですね、その壁 そのとかコーヒーメーカーのスイッチとかですね、そういうところに取り付けておくと、指でまるで指のようにというか本当に指みたいなのが出てるんですけどね、それでパチッって押してくれる。で消すときはもう反対側をパチッと押してくれるというですね、ものも出てきておりまして、使っておいてる方もあるんですね。ですから全然うちのはもう大昔 の白熱電球であったとしてもですね、そのスイッチのとこにそれを取り付けておく、もしくはその白熱電球とかがですね、そういうスイッチになってない場合にはですね、コンセントの先っぽにもう一つ下駄みたいに履かせるものがあります。それが実は赤外線でスイッチを入れたり切ったりしてくれるものも出ておりまして、その下駄を1個履かせればですね、あっという間にリモートコントロール家電になるというですね、そういうものも出てきてますね。まあ今ザクザクザクっと申し上げましたようにですね、エアスピーカーっていうのはそのロボットであるよというところ、それと、私たちがこれまでそのなんとかせんといかんのにですね、どうしてもコンピューター絡みになるとキーボード使わんなんとかですね、なんかとにかく使いにくいようなそのスマートフォンを必ず触らんといかんとかですね、結構難しい、ものが多かったと思うんですね。それが、私たちの人間の中で最もよく使われる、人に物を頼むときに使うこの声でですね、コントロールができるようになったというのが今のエアスピーカーなんですね。ですから大きな、進歩になりますし、このエアスピーカーの凄さに気づいてですね、各社さんが競争していってます。もう出てまだわずかしか、市場にこう販売されてまだ 本当2、3年しか経ってないのに AI スピーカーだけで何十種類ももう出てますし、メーカーも競争してやってますね。でこれは大変大きい市場になるというのを見てて、先ほども言った半額で出てますよというのはですね、これは競争してるんですよ。相手よりも1個でも余計売りたいので。で今の説明の中ではお伝えしませんでしたけど、 AI スピーカーを各部屋に置くと部屋とつなぐことができます。例えばおばあちゃんにご飯言うてで、はい、たらおばあちゃんの方の部屋につながってご飯よと。もちろん自分の声で言うこともできます。おばあちゃんの部屋つないで、うん、で ご飯だったからっていうふうに伝えたり、家中のスピーカーつないでって言って家中につなげて言うこともできるんです。で実は家ではなくて離れたところにいる、ご家族でもお孫さんとかでも、わざわざ電話代かけなくてもそのままつな、うん、げて話したりもできるようになってきて、だから1個でも売りたいから半額なんですよ。競争ですね。自分の同じメーカーのであればつながるというふうにしていっていますね。まあというふうに今はすごくこう、まあ、躍動的というか、まあ、こう動き回って新しく変わっていってますが、このスピーカーの、AI スピーカーのですね、じゃあ良くない点って言いましょうか、こんなところがまだまだだよというのをお伝えしておきたいなと思うんですが、まず動く動作っていうのは先ほど言ったように非常に限られるわけですね。多いお茶でお茶が目の前に出てくるわけではないいや動けるうちのスマも出してくれませんけどスピーカーも出してくれないですね。という動く動作はまだ非常に少ないですね。まあ先ほどのロボット型の掃除機ですね、ルンバとかそういうものがコントロールできるものも増えましたし、そのうちにきっとそういうものも出てくるかもしれませんけど、まだ出てこないということ。それともう一つはですね、先ほど下駄を履かせるといろんな古いものもスイッチつけられますよと言いましたけど、これは危険でもあるんですね。古い我が家の電熱器型のですね、電気ストーブはですねスイッチ入れるとついちゃうんですね。だからそれに下駄を履かせて、おいストーブつけていて言って周りにひょっとしてタオルでもあったら火事になりますね。最近 家のファンヒーターとかは、一旦ファンヒーターの電源が切れてその後コンセントをですね通電してもファンヒーターはスイッチつかなくなりました。もう一回スイッチ入れ直さんとかですね、パン指でプチッとというふうに、新しいものはそういうのはもうちゃんと考えられてますけど、古いものもコントロールできるけど何でもかんでもコントロールすればいいというわけではないということで、非常にまあ限られているところかもしれませんけど、気をつけといかんとか。じゃあ実はもっと難しい問題がありまして、これはですね、今各家電メーカーとこのスマートホーム、スマートハウスを開発しているメーカーがですね、全員でこう頭を寄せてですね、知恵を絞ってやってるのがですね、どうやって海外、まあ、いろんな、まあ、うちの日本のすぐ近くにも、一生懸命、店舗どんやら何やらを発射したりしているところもあるようにですね、ひょっとしたらですね、そういう形でですね攻撃を受けるかもしれない。なんでさっき言っとったこの AI スピーカーとかっていうロボットが攻撃を受けるのと思われるかもしれませんが、先ほど私の説明でお分かりになったようにですね、これを使うと多分近いうちに皆さんがああもうこんなに来たのかという時代にですね、家の中の、冷蔵庫の温度とか部屋の温度とか、お風呂の温度とかをコントロールしてくれる時代がすぐそこに来てます。ということは夜皆さんの知らない間に冷蔵庫の温度を 冷蔵庫一旦切られてしまって、で次の朝になったらいかにも何もなかったようにスイッチを切れるような攻撃をボブ国が仕掛けてきた。なんとその都市丸ごとひょっとしたら潰すことができるかもしれない。要するに食中毒とかノロウイルスとかいろんなものをこう繁殖もしくはね散らわすということができるというのを今真剣にみんなそれをどうしたら防げるかというのをやってるところです。ちょうど私も自分たちの研究仲間と一緒にですね、北陸先端大というのが石川県にありますが、まあ、そちらの、丹先生教授 の、 あの研究室へお邪魔した時にですね、どうすればその一番大事な大事なその、家庭をですね守れるのかと、そういう、言ってみれば AI のテロですねから守れるかと。今はスマホでメールが来てメールでお金いくら取られたとかね、そういうのがやっぱり出たりしてますね。フィッシングとかって言ってますけど、そういう、詐欺の場合にはやっぱり気づきやすいんですが、振り返ってみると先ほどの冷蔵庫とかもしくは、ここ数日前の大変暑い時にですね、自分がもしくは自分のおじいちゃんおばあちゃんが寝てる部屋の温度をですね5度ぐらい上げちゃう、30度が35度になっちゃった。だねもう熱中症になると。でエアコンのスイッチ変えようと思ってもね変えれなかったりするとというふうなのを都市ごとにそのエリアを絞って狙え割れてしまうと、都市の壊滅というのが、ああいう核弾頭とかを使わないでもソフトの力だけで壊滅させられる可能性が高いというのを言われています。という怖い話もありますが、という怖い話もじゃあ使わんとこうかじゃなくてですね、今も某国はやっぱりミサイルでこっち狙ってるわけだし、いろんな形で例えば、外もですね走る車っていうのは皆さんよくご存知のようにやはりある反面怖い怖い狂気武器なわけです。だって毎年毎年交通事故で亡くなる人たくさんおいでるんですが、世の中に亡くならないというのは便利さがそれを勝ってるからですね。それよりも勝ってるから。だから今車に関しましてもその安全というのにですね非常に力入れてて、例えばアクセルを踏みすぎでもですね急発進しないように、最近はこのなっていくらしいですしね、物にぶつかりそうになったら、急停止緊急停止してくれるように、変わってきましたし、今言ったその AI スピーカーという名前で言われているこの新しいタイプのロボットですね、皆さんの、生活のこの支援をしてくれるこのロボットはですね必ずそういう技術の力でいろんな形でまあ守っていってくれますので、いやなんか怖い話聞いたからうち壊滅させられたら怖いなというので使わんのではなくてうまくやっぱり使っていっていただければいいのかなと思うんですね。この後ですねどう進んでいくかっていうのはですね、一つ言われてるのはおい言ってたらはい言うて出てくるおな言ったらこれでしょうってというふうに進むだろうと言われてるんですよ。だからその時の今言ったのをほら耳と口しか持ってなかったですよね。これに目がついたりもしくはいろんなセンサーがついてその人の顔の表情を見てたりしていくとその人が何欲しいのか想像できるであろうと、今言われているすでにもう開発大学なんかで開発されてますけど犬とか猫と会話する翻訳機器が実験上はもうできてますね。お腹空いたって言ってるのかですねちょっと早くおしっこいつ出てんだよって言ってるのかですねそのワンワンとかニャーモっていう言葉とかその動く仕草でですね喜んでるのかというのを人間と翻訳ができる。もうね犬によっても種類によってはもう5歳以上とか7歳とかの知能があるというふうに言ってますからそれを AI 翻訳で、子供がしゃべるのと同じレベルぐらいにですね翻訳していってるということは皆さんがこう顔色見てたらですね ああそうか、お風呂のスイッチ入れとかなんだとかっていうふうに AI がですね入れてくれる。実際にアメリカの住宅がですね、今言ったように家の家電コントローラー、家の中の空調機とかもですね非常に進んでいるんですが、そこにこの AI スピーカー型のロボットとですね先を読むタイプの何もせんでもやってくれるタイプのロボット等をつけるとですね9対1の割合で何もせんでもやってくれる方をやっていくんですって。ですよね。言わんでも雇ってくれるのがまあ一番ありがたいわけで、やっぱりこうやって寒くなっていくと次の日の朝はですね自分たちが行くところは温まってたりですね、あと夜中もねお手洗いの近くとか、寒くて熱の血でこう倒れたりとかっていうところも温まったりですねこうしてたり、もしくは、いつも朝、水まき、するんであればですねそちらの方の、水をこうやっててくれたりですね、いろんな形で支援してくれるだろうと言われていますね。もちろん私たち人間がですね人間らしく生きていくために、必要なこと一番やっぱり大事なのは他の人とのコミュニケーション、こう、その人とこう話をしたりですね、もしくは、肌を触れてですね肩を叩いてみたりですね、そういうコミュニケーションが一番大事なので、まあ、そういうのをますますますます重要になっていきますし、今回 の, 文化祭なんかでもいろいろあるようにですねいろんな作品を作って人に楽しんでいただいたり、いろんなボランティアの方がですね、他の人を支えたりもしくは支えられたりする、これらがもっともっと生き生きできるようになる世界を目指して開発をしていってる、ロボットの一つということは言えると思います。今日、大変短い時間ではありましたけれども、AI ロボットは皆さんの私たちの生活を変えるというテーマで、短い時間ですがお話をさせていただきました。今日はどうもありがとうございました。
野田先生どうもありがとうございました。先生質問いくつか、皆さん大変これ興味のあるお話だと思いますので、僕もちょっとOK Google というのを持ってますけども、まだ持っておられる方でも持っておられない方でも何かお聞きしたいことがあればこのせっかくの機会ですから、どうぞ遠慮なく手を挙げておっしゃってください。
はい、
はい、どうぞ。
松井義
です。マイクいいか、大丈夫かな。はい、はい、でちょっと大きめの声でお願いします。
は
い、
日本では国内では例えば大都会であるとか東京とか大阪とか分かりませんけど、普及率ってなんどんなもんなんでしょうか、もし
普及
率とか、
分
かりそうな範囲で結構ですから教えていただけたら。
はい、今ほどご質問はですね AI スピーカーの普及率は日本国内でどんなもんでしょうかというご質問でしたが、日本国内ではまだ非常に低いというふうに、数字は聞いております。家庭の数で言えばですねまだ 1% にも満たない数でしょうね。まあ、メーカーさんの言ってるのはあんまり信じられないので単に持ってる人とかっていうので言うと、まあ、数百万台とかって非常に大きい数になりますが、僕も僕の周りにいる人たちに、いやこの前 AI スピーカー交代で聞いたけどどうなっとると、あ教えに貼ってるわそりゃ普及したとは言えないだろうなと思いますので、実際の普及率は非常に低いというふうに思っております。
次のご質問ある方いらっしゃいますか。今マイク持ってきますんで、はい、
すいません、ちょっと当たり前の話かもしれないんですけど、それってWi-Fi が通ってるのに限るんですか。
はい、ご質問、先ほどの、AI スピーカーはどういうところで使えるかというご質問なんですが、今出回っているのは2つ の, 通信技術を持っています。1つは Wi-Fi ですね。ご家庭にインターネットが入っていて、そのインターネットを Wi-Fi で家の中でパソコンとかスマホとかお使いになる方はそのまま使えます。もう1つは自分の例えばスマートフォンと Bluetooth でつないだりもできるような機会が多くなりましたので、スマホはスマホで Wi-Fi で使って、もしくは家の中にインターネットの有線の契約はしとらんけど、Bluetooth で、スマホとつないでと
いうのもできます。実は今日ここで使っている、今日ここで使っているのはですね、このガラホっていう僕のちっちゃな携帯電話1個ですね、普通はあの電話機として使ってるんですが、今日はちょっとここのネットワークは不安定かもしれないとういうふうに聞いたので、来て一生懸命セットアップしてたの時間取ってたのはこの時間を取らせてもらいました。よろしいですか。
はい、他にご質問ある方いらっしゃいますか。はい、じゃあ眉毛見きます。
すいません、先生にもいろいろロービジョンでお世話になってありがとうございます。あの今のと関連してなんですけども、そして Wi-Fi の環境があればパソコンでも電源シャットダウンしてても大丈夫なんですか。
はい、その通りなんですよ。あのパソコンの電源が切れてようが、スマホの電源が切れてようが、あのスピーカーが Wi-Fi につながっていれば大丈夫なんです。ただし一番最初の設定の時にはパソコンかスマホがない家庭ではできない。だからまあ借りてきてだから貸してあげちゃうという人がいて、あのその人のパソコンを借りてそこで自分のアカウントを作って登録というのはできますね。ただあの設定変更したりというのがあるので、今僕の周りでですね、視覚障害者の方で自分の設定全部できたという人はですね、やっぱりまずまだちょっと限られている。なのでちょっと最初の設定があの手間取るかもしれません。ただパソコンスマホがあればできますし、あのボイスオーバーとかあの音声リーダーで、設定もあのできている人もたくさんおいでますので、はい。
あともう一点すいません、
はい、
今 NHK とか緊急放送ありますよね、持ち情報出ますよね、はい、あれ音だけ私たち聞けるんですけど、その情報スマホで聞けるって言うんですが、そのAIスピーカーでも聞けるんでしょうか。
ごめんなさい、まだ聞けると言えないですね。あの今ほど言ったようにその人がそのニュースの登録をしてあればあの聞けるというレベルで、緊急放送をそのままこの、スピーカーに流れてくるというのは今私はまだ知らないですね。ただあのそうなるのがすごく早い。実はこの AI スピーカーですね、何ができるかっていうのを AI スピーカーに言うと今度こういうことができるようになったっていうのがどんどん変わっててるんですね。なのであの近いうちに緊急放送も入るようになると思います。今はできないと思います、僕が知ってる範囲では。
ありがとうございます。
はい、では あともうお二方ご質問を受けたいと思います。いらっしゃいますか。
すいません。
はい、今マイク行きます。
あの先生の考えでいいんですけども、あのいずれはこの道案内でもしてもらえるようなそういう時代が来るでしょうか。
はい、あのすでに来てます。すでにあのエアスピーカーというか。あのスマホがもう道案内してくれるのは随分早くからあのしてくれてますし、最近はあの腕時計型の、もので腕時計だけでもう道案内してくれる、私もあの以前にしてまして、今ちょっと違うものしてますけど、右へ曲がるときはトントンとあの腕に振動してくれて、左へ曲がる場所来たらトントントンとかってこう振動してくれてですね、行きたい場所を登録、あの例えばここだ富山駅まで道案内してって言うと、歩いて行きたいんですって言うと歩いていく道を教えてってくれます。ただやっぱりね、事故もあるからね、気をつけていかんですけど、でもあの視覚障害者の方にですね、そのブラインドスクエアという、まあ、アプリなんですが、それを聞くとですね、請願者の人よりも早くどこに何があるか分かるんよと、なんでけって聞いたら、道の向こう側にラーメン屋さんあるよとかさ、請願者の人見えんわけよ。一本向こうの路地とかね、二本向こうの路地にね、美味しいあの餃子屋さんがあるよっていうのをですね、ブラインドスクエア使ってる人はですね、もう知ってるというので、あの負けたっていうふうにあのその人のご主人も言っておいてましたけど、はい、
すみません。あとそこでピアノって例えば前の方で。
あの Wi-Fi の意味を、Wi-Fi の意味を教えてほしいんです。基礎の基礎で申し訳ないんですが、
難しいことでしたね。はい、あの Wi-Fi っていう名前をついてますけど、言ってみればあんまり飛ばないように設 計したですね電波だと思ってもらえばいいですね。 Wi-Fi っていうのがその電波でですね自分のこの一般的には家庭の中だけで例えばそのインターネットとかその他のいろんな情報をやり取りするために作られた規格の一つですね。
私のパソコンはこう線でつないであるんですけど、はい、ね、こういうのはできないんですね。
あの有線でつないであるのは有線で、まあ、いいと思うんですがそのパソコンが Wi-Fi っていうのをサポートしていれば使えますしもししてなかったら、今ですと1980円とかですね、2000円以下のですね、Wi-Fi ルーターと、
ルーターっていうんです
ね。Wi-Fi ルーターっていうのは、おやきって言われるものと、Wi-Fi の子機っていうのがあるんですが、ちっちゃなですね、チップみたいなものですね、それをあの USB にこう挿してやるとか、でやると、おやきと子機がセットになると、通信ができるようになりますね。
そのセットをしないとできないってことですね。
できないです。
ありがとうございます。
どうも調子がやってまして本当に詳しいところまでご説明をいただきます。大変参考になりました。とっても興味ある話はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。しかし、はい、一つだけ、はい、あの今日のお話とはちょっとずれるんですが宣伝させてもらって、
はいはい、どうぞどうぞ
よろしいですか、はい、すいません、はい、この場所を借りて恐縮ですが、私たちあのネットワークアシスト高岡というグループなんですが、高岡でですね今度あのこういう、スピーカーの使い方とかですね、あとモノタグの使い方とかですねもちろんパソコンとか、iPhone、iPad の使い方の勉強会を、企画しております。昨日あの僕の方にもお電話でです、ね、出て混んでや人はあの一生懸命企画したんやけどなかなか混んでやるんだから開催が危ぶまれてるというふうなお話もありました。ぜひあの高岡の方もしくは近隣の方富山の方でもですねおいでましたらぜひあの、NAT のパソコン相談会とかですね指導者養成講座 ICT 講座この後も企画してますのでぜひあのおいでいただければ。じゃあいつすんなやというのは事務局に伝えておきますのでぜひおいでください。お待ちしております。
はい、はい、皆さんももし興味ある方はぜひ高岡の方へ行ってあの教えていただければますますいいかなというふうに思います。それでここであの安田副会長